はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた一回のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。ということでね、今回タイトルにある通り、リスナーさんからのねコメント紹介第5弾ということで、まあ、ありがたいもんでね5回目ですね。いやー、ほんと始めた時はねこんなにコメントとか反応いただけるとは全く思ってなかったんですけど、まあまあ物好きというかね、こんな将棋というものに、しかもそのポッドキャストに対してねコメントいただけるということで、ありがたく、思っておりますということで、まあツイッターあんじゃないのか X か、今まあ旧ツイッターのね、リプライとかコメントとか、まあまあその他諸々あったものをなるべく全部ね拾っていければいいなと思ってますので、よろしくお願いしますと、もしね、まあ毎度のことですがコメントしたけど触れてないじゃんという方がいらっしゃれば、クレームくださればそれもね謝りつつ紹介していければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ早速ね行きましょう。クスケンラジオさん、まあ毎度おなじみですね。いろんな番組にねすごい丁寧にコメントくださる素晴らしい方でして、今回もね何件もいただいてますが、一件ずつご紹介していきますと、シャープ78打つではなく刺すに対してですけども、拝聴しましたと。打つと刺す使い分けによってサッカーや野球での例えが分かりやすくて、なるほどなと思いました。打つという表現限定的に使うということもそういえばそうだなと納得しましたと。そうですね、将棋そのものは刺すので、駒を打つことに対しては打つっていうね、その限定的な使い方でちゃんと使い分けしないとうるさい人は、ね、突っかかってくるよということを話した回なんですけど、結構ね、この後も続くんですけど、この辺ね、反響というか、まあまあ、コメントくださる方がいらっしゃって、結構やっぱね、こだわりポイントというか、そうだよねっていう方もいらっしゃるんだなということで、はい、早速一発目ね、ありがとうございますと。はい、じゃあ次ですね。エンドオブオーシャンさんですね。同じ回に対してですけど、個別の駒の動きの動詞もいろいろ考えると面白いなと感じました。歩は突くを使うことが多いですが、他の駒ではほぼ使わないなとか、香車も動きは槍っぽいけど突くってあまり言わないで走る、桂馬はもちろん跳ねる、金や銀のように多方向に行けて戻れる駒は動かす、寄る、引くなどが自然な感じがしますということでね。いやー、エンシャンさんね、考察が深すぎるんですよね、マジで。毎回言ってますけどね、僕の代わりに喋ってほしい。はい、ということでね、次行きましょうか。次がノブリンさんですね。同じく打つではなく刺すの回ですけど、将棋やチェスは駒なので刺す。囲碁やオセロは石なので打つと呼ぶらしいです。ということで、これがね、すごい興味深かったんで、私がそのツイッターのね、リプライで、兵隊への指揮命令とあくまで物として打ち付ける違いでしょうかと聞いたところ、諸説ありますが、将棋は駒を動かして勝負する。囲碁は碁石を碁盤に置いて勝ち負けを競うからだそうですと。将棋で打つを使うのはダマさんの説明の通りです。またですね、将棋やチェスは定石の石の字を足跡の跡かなっていう方で書きますと。で、囲碁やオセロは定石はね、石って書くのも興味深いですということをいただけてですね。そうですね。これはね、確かに考えたことなかったんですよね。私、将棋しか基本的にやらないので、確かに囲碁の時はね、刺すとか打つとか、その辺どうなんだろうってのは考えたこともなかったんですけど、まあなるほどって感じでしたね。やっぱり、まあその、盤上になくって、もう手元にあるものを、盤に並べるときはやっぱ打つと。で、最初からいるその戦力、まあ駒に対して何かこうね、示すときは刺すっていう使い分けなのかなっていうのはあったんですけど、ね、だから両方やる人は大変ですよね。将棋とか囲碁とか。チェスとかオセロとかいろいろね、やる人は、これの時は刺す、これの時は打つとかね。で、間違えたらなんか厄介な人に、言われたりとかね、あんのかなっていうふうに考えさせられましたと。いうことで、はい、ありがとうございます。じゃあ次ですね。 これもまた同じ回に対してですけども、打たない囲碁ファンさん、そして囲碁を指すには無頓着すぎる将棋を打つ警察、はい、これは深いですね。なんだろうな、将棋をやる人は将棋のカテゴリーに対しては打つ指すはうるさいけど、まあ、囲碁に対しては全然、まあ、どっちでもいいじゃんとか、そういうことなんですかね。まあまた逆もしかりだと思うんですけど、でこのね、囲碁ファンさんがこの将棋のね、このポッドキャストのこの回にだけコメントをくださってるっていうことを、またなんだろうな、打つ指す問題が根深いのかなっていうのがね、なんか垣間見れたというか、いうとこっすね。うん、だからほんと気をつけないとね、楽しみたいだけなのに、そういうところで足元救われたりもするんで、このね、囲碁ファンさんから、こうコメントいただけたことで、ね、私も一応喋る身としては、身が引き締まる思いでしたということです。はい。じゃあ次ですね。またね、読み方わかんないんですけど、前もね、同じことあったんですけど、カルチクかな？カルチクコウさん。はい。王将戦に魅了され、今年3月、小学校ぶりに将棋を再開を。さばきの感覚をつかみたくて、振り飛車に転向。指し方わからず苦しむも、ダマさんの将棋番組でモチベをキープ。なんとか初段になれた。将棋に目覚めさせてくれた羽生先生、藤井先生、ダマさんに感謝です。ということでね、なんかのエピソードの回じゃないんですけど、コメントくださりまして、まずね、2個言いたいですね。小学生ぶりに将棋を再開して、ちょっとね、どんぐらいで初段だったのかわかんないですけど、早すぎっすね。才能がすごいですね。もっとね、まあ、頑張れるかわかんないですけど、いろいろやればね、すぐ2段3段というか、私の気力より全然上行くと思うので、うん、初段になるの早すぎです、というとこと、あとね、感謝する相手のね、ラインナップがおかしいですね。羽生さん、藤井先生はわかるんですけど、ダマさんってそこに並べちゃいけないですね。うん。はい。この辺はね、気をつけていただきたいなということで、ありがとうございます。はい。じゃあ次行きましょう。またクスケンラジオさんですね。ありがとうございます。シャープ79、握手こそが面白いに対してです。AI にはない人間らしさの一環として、握手を話されたのは、なるほどなぁと。甲子園や駅伝の例も確かにと思いました。中村先生の話も大事な場面で確率性を取るのは実に人間らしいなということでね、要約力がすごいですね。何話したかなーっていうふうにね、いつも思い返したりするんですけど、これを見るとね、本当にすぐ、ああ、あれだあれだっていうふうになるので、そう、クスケンさんはマジで要約力というか、頭がいい方なんだなというふうにいつもね、感じておりますと。ということで、はい、ありがとうございます。ここからね、クスケンさん続くんですよね。紹介します。シャープ80、リスナーさんのコメント紹介第4弾。はい、コメント読んでいただき、嬉しかったです。自分のコメントの多さにややビビりました。少しでもモチベーションにつながっていればいいのですが、今後もくじけずコメントいたします。ということでね、本当にクスケンさんだけはほぼ毎回いただけて、はい。マジでモチベーション、維持につながってるというか、なんだろうな。クスケンさんのためにやってると言っても本当に過言じゃないですね。はい、ありがとうございます。でね、シャープ81、連続クスケンさん。謎に包まれた奨励会。拝聴しました。奨励会の6級のレベルの高さに驚きました。本当にすごい人たちの集まりだなと。お忙しいところいつも配信ありがとうございます。うんぬんということでね。はい、ありがとうございます。ちょっとここからね、私の体力が尽きてきたんで、流しながらになっちゃうんですけど、見切ります。次ね、FEA さん、FK さん、わかんないですけど、英語の F に家です。寄付並べというか、棋戦観戦してるけど、どっちが優勢かとか、なぜここで投了とかわからなすぎる。まだまだだなということで、シャープ74、ひたすら寄付並べて最高に対していただいてますね。まあそうなんですよね。寄付並べててもね、正直わかんないんで、まあ僕も言ってますし、他にもね、いろんなところでありますけど、まあプロの寄付並べるより、ちょっと自分よりレベルが高い、将棋ボースとかね、 そういうところでやられてる方の棋譜を見て、何なら YouTube も見て、考え方をね、学ぶっていう方がよっぽど勉強になると思うので、そういう感じで棋譜並べをやるのもいいのかなというふうに思います。はい、じゃあ次ですね。シャープ81、謎に包まれた奨励会ですけど、ラジオ駒琴さんですね。意外と知らなかった奨励会のこと。プロの6級どんだけ強いのよ。ああ、将棋盤で将棋を指したいよく。ということでね。はい、駒琴さんね、結構前に、まあ前の紹介でも言ったかな。なんか、ブックオフか何かでね、将棋盤と駒をね、すごいいいやつを格安で買われたということで。まあそれからね、対面で指す人いないのかもしれないですけど、マジでね、近場に住んでたら一回対面でやりたいので、ちょっとお声掛けいただけるとありがたいですね。お願いします。はい、じゃあ次ですね。またクスケンさんですね。ごめんなさい、これ何の回かわかんないんですけど、将棋の勉強を断念しないための勉強法という回で、とても面白かったです。攻略されやすい形だからこそ、指し直した場合に同じ形になりやすいので、自分がミスした場面から勉強しやすいということもなるほどだと思いましたということですね。相変わらずの要約力。はい。ありがとうございます。じゃあ次ですね。ミコ店長ですね。これシャープ82、初心者こそ奇襲戦法ってことで、鬼殺し、おすすめいただいたのに本を読んだまま実践できてない。姿焼き、怖い名称が他にも。ピオ将棋でピオ作と対局して未だヒントなしで勝ってたことはない。そこからなんとか出したいという気持ちはありつつ、一手詰めの練習プラス定石勉強はなかなか地道ということでね。そうっすね。まあね、鬼殺し、形覚えてもね、序盤覚えても、結局中盤終盤何していいんだっていう、まあ問題はあるんですけど、まあバランスですよね。仮に3日でもね、自由時間が取れれば、もう、なんだろう、全部こうそこで詰め込んで、ああ、一連の流れこういうことなんだっていうね、自分の中で腹落ちすればね、そのいろんなことやってって、ああ、将棋こう指せばいいのかってわかるんですけどね。なかなか取っかかりがないと、まあ難しいなっていうところはあるかなと、はい、いうところで、ありがとうございます。次ですね、将棋と囲碁さん。うん、まんまの名前ですね。シャープ77拝聴しました。ちょっと何の回か忘れましたけど、だらだら寝ながら初段になりたい爆笑と。マナー違反に対する対応の話かと思っていたので、途中から勘違いと気づいて、それはそれで、わらとなりましたが、終始面白かったです。はい、ありがとうございます。こうやってね、普段絡みのない方から唐突にコメントいただけるとめちゃくちゃ嬉しいので、ほんとね、まあ、正直文章打つのめんどくさいと思うんですけど、一言でいいんでコメントいただけると、マジ嬉しいです。はい、ありがとうございます。じゃあ次ですね、シャープ83、勝負ごとの向き不向きに対して、サラリーマンしんくんからですね、娘さんを持って始めるなんて素敵すぎますと。勝負ごとの向き不向きの話ですが、ダマさんのような欲のない性格の方が周りに人が集まるし、人生生きやすい気がします。素敵ですということでね。うん、ありがたいですね。人が集まればいいんですけどね。人が集まればあんまり将棋どっぷりやってないんじゃないかとか、まあそういうこともあったりね。はい、難しいですね。よしよし。はい、じゃあ次ですね。クスケンさんですね、また。シャープ83のやつですと。拝聴しました。勝ち負けにこだわるのは、上達しやすさに関わるのは納得です。でも、向き不向きがあるというのも確かにと。続けていくには目標設定があるといいのもわかりますし、勝ち負けのこだわりや目標設定など、それぞれのバランスが大切なんだな、ということです。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃんじゃん行きましょう。次ですね。また、カチルク子さんですね。シャープ80のコメント紹介のやつですと、初めてコメント紹介してもらえて感無量でしたと、さらっと鬱を刺すに訂正していただきありがとうございます。したんですかね。はい、これからも配信を楽しみにさせていただきますということで、うん、またね、コメントじゃんじゃんください。よろしくお願いします。はい、じゃあ次ですね、シャープ83、勝負ごとの向き不向き、のぶりんさんですね。 興味深く拝聴しました。勝負ごとの向き不向きと、子供の頃から受験競争で育った世代としては趣味の将棋は息抜きにさせたいなと思いました。ダマさんの温厚なお人柄が伝わりましたと。だいぶこの時僕病んでたんですかね。なんか人柄言っていただけて、だいぶマイルドに喋ったのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次ですね、ちび肉さんっすね。これなんだろうな、ちょっと何の回かごめんなさい、わかんないです。地方済みじゃなきゃ飲みながら指導対局してほしいなと思いました。リアル将棋仲間欲しいですよね、切実ですということで。いや、そうですね、欲しいですね。それに対して一個ね、本当にエピソード話したいぐらいです。ちょっと実はね、これお酒、入れながらちょっと喋ってるんで、ちょっとね引っ張られると長くなりそうなんです。すいません、淡白に行かせてもらいます。はい、次ですね、シャープ84、自分の土俵に持ち込める戦法ということで、またクスケンさん、はい、拝聴しました。戦法の勉強は大変だということを改めて実感。でも自分の好きな戦法を一つとにかく勉強するのはやはり大事。棒銀を指し続けた加藤一二三先生はやはり偉大だなと。そうなんですよね、やっぱね、一個やるのがね、やっぱいいんですけど、やっぱ秋も来るしね、その趣味とガチ度のね両立、それが永遠のテーマですね。はい、ありがとうございます。次ですね、シャープ85、アヒル戦法はいかがですか、クスケンさんです。アヒル戦法初めて聞きました。まさに棒銀で詰まってましたので、アヒル戦法を勉強してみます。いや、いいと思います。あのね、結構形になりやすいし、なんかいい勝負してる感が生まれる戦法なので、アヒルおすすめです。ただね、その時も言ったと思うんですけど、リアルでやるとマジで嫌われると思うんで、そこだけ気をつけてくださいということで。はい、次ですね、シャープ86、知っても得しない話、クスケンさんですね。将棋の駒のルーツ知らなかったです。もったいない精神から生まれていたとは。大局将棋のテレビネタなんか見覚えがあります。へーへー、ということでね。はい、じゃあ次行きましょうと。同じくね、シャープ86ですね、ミコ店長さん。将棋の戦法は実戦に生かせないままですが、アヒル囲いはともかく鬼殺しは攻めきれないまま、歴史的なお話は、楽しいだけなので嬉しいと。目下全国に広まった&ローカルルールがない理由の参勤交代対局将棋、時間が余っていたのかなということで、これね、要約していただいてありがとうございます。まあそうっすよね。やっぱ将棋、僕もそうっすけど、その指すことそのものより将棋が何たるかっていうのをね、なんか考えたり調べたりっていう方がまあ楽しいっすよね。私はそんな感じですね。はい、じゃあ次ですね、ローテナントのラジオ局さん、シャープ86、知っても得しない話対しですけども、戦法に詳しくないので豆知識会大好きです。参勤交代のプラスな面に将棋がつながるのいいですね。納得でした。何年か前から一手ごとにサイコロを振って5、6が出た時だけもう一手させるみたいな変則ルールがあると弱い人でも勝てると思うんですが、どうですかね、ということで。いや、これ結構いいっすよね。これね、多分テレビとかに映えそうですよね。将棋やってあれですよね、5か6出たらもう一回ってことですよね。いや、これはこれでね、9マス将棋とか、5-5将棋とか、ま、今のね、ちゃんとした将棋から発生した、ライトな将棋に加えてね、エンタメ性がすごいあっていいですよね。運要素があるというか、基本的に将棋とか囲碁とかオセロとかはね、運が全く入らないゲームとして扱われてますけど、そこにね、こうサイコロ振ることによって運要素が多分に含まれるというかね。いや、これはね、なんかちゃんと形にしたら一定ね、やれるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ガチ将棋民にはめちゃくちゃ怒られると思いますけど、はい、そんなとこっすね。じゃあ次です。シャープ87、詰将棋か棋譜並べかに対して、クスケンラジオさんです。拝聴しました。基礎が分かってないので、将棋アプリに手順を教えてもらってもよく分かっていない自分にとっては、 確かに本読んだりする方が勉強になっている気がしますということでね。何の話だったっけな。まあまあまあ、でもまあネットで YouTube 見るか本読むかとかね、詰将棋か棋譜並べどっちやった方がいいかとか、そんな話ですよね。まあ僕もね、古風な人間なんで本読んだ方がいいのかなっていうのはありますというところで、はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた次ですね。同じくシャープ87ですけども、小田道長さん、初心者級位者のステージにまで降りてきてくださって、かゆいところに手が届くお話を漏れなくくださる、そしていつもながらダマさんのテンションは心地よくちょうどよろしということで、はい、いつもマジでありがとうございます。はい、じゃあ次ですね。多分同じ回だと思うんですけど、ノブリンさん、棋譜並べは有段者では効果的な勉強法かなと思います。プロ棋士の手筋や寄せを勉強できるので、実戦や詰将棋とのバランスが大事だと思いました。そうなんですよね。まあ結局ね、どっちか 100% やってどっちか全くやんないじゃなくて、まあまあバランスなんですよね。まあ、ただ C っていうならどっちにメイトを置くならっていう感じでね、うん、好きな方やればいいじゃないっていうのが趣味の世界の話ですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次ですね。同じ会に対して、勝ちるくこさん、直近の自分の悩みがまさにこれで、興味深く拝聴しました。定石や棋譜並べは小説を読む感覚、詰将棋は受験勉強の感覚ですと。確かにね、ああ、おっしゃる通りっすね。なんだろうな、あんまり本質じゃないけど、そこに、到達、合格したいがために頑張る。ね、受験勉強イコール詰将棋。そもそも生きる糧としてなんかやるためのね、定石とか棋譜並べ。まあそれがなんだろうな、まあ趣味の感覚みたいな、そういうとこっすかね。はい、ありがとうございます。で、次が、コグコグマスさんですね。駒の動かし方も戦略も何もわからない、見てもわからない。でもなぜかずっと羽生善治さんが好きで、ただ将棋連盟のサイトを見る何将でもない私ですが、このポッドキャストは初めからずっと聞いています。将棋がしたいを聞く将なのかなということで、いや、まあ、変態ですね、これ。この方ね、今度ゲストで来ていただくんで、話そうと思うんですけど、何をどう打ち迷ってこの将棋がしたいを聞く将になったのかっていうのをね、ちょっと深掘りしてみたいのかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次ですね。シャープ88、素敵な尺八による締めくくり。いや、これはちょっとね、詐欺界で申し訳ないですけど、クスケンさんですね。大好きな番組がまた一つ終わりに、てんてん、お忙しい中、本当にお疲れ様でした、と書いてもらってるんですけど、ごめんなさい。なんかね、コメント稼ぎみたいになっちゃって、マジ申し訳ないです。終わってないです。ありがとうございます。はい、ちょっとね、あとね、シャープ88のね、詐欺会に対して、何個かいただいてるんですけど、ちょっと申し訳ないんで、これは、削除というかね、読めないようにしましょうと。ちょっとね、尺八の回だったんで、めちゃくちゃ好きなんですけど、ちょっと内容がお粗末ですいませんということで、割愛します。はい、じゃあちょっと飛ばしますけど、次ですね。騒音人類さんって読むんですかね。ダマさん、はじめまして。将棋がしたいを聞き出し、私も小学生ぶりに将棋を始めた超初心者です。番組再開は非常に嬉しいです。初心者にも分かりやすく、将棋人口を増やす意味でも、こちらのポッドキャストはとても意味のあることだと思います。旧末将棋や五五将棋も教えてください。今後の配信も楽しみにしております。はい、ありがとうございます。これを聞いてね、将棋始めたって言われるのが一番嬉しいっすね。はい、で、旧末将棋や五五将棋も教えてくださいと。いうことで、そうですね、なんだろう。確かに、あれですね、ポッドキャストウィークエンドの時に、五五将棋を持ってったんですよね。で、持ってくにあたって、まあ、買ってね、なんかどういうもんだろうと思ってやってみたんですけど、まあ、一言で言うとね、その、強い人とか、覚えたての人、将棋覚えたての人でも、結構対等にさせるっていうルールがいいっすよね。まあ、どうしてもやっぱね、将棋って覚えゲームなところがあるので、まあ、経験とか知識とかね、深い方が勝ちやすいと思うんですけど、 逆にそういう固定観念に凝り固まった人に一発入りやすい。で、普段使ってない、将棋指してる時に普段使ってない脳みそを使えるっていう意味で、こう、ちっちゃい盤面のね、9マス将棋、5号将棋っていうのは、めちゃくちゃいいですし、なんか、和気あいあい楽しめる、定跡がうんぬんとかいう世界じゃないので、まあ、当然定跡あると思うんですけど、そういうことに、話が行きづらいゲームだと思うので、そうですね、なんか、将棋をまずライトに楽しむなら、そっちから入ってもいいかもしれないですね。そうすると、こう、めんどくさいルールとか、駒のね、細かい動かし方とか覚えなくても、自然とそうやってるうちに入ってくると思うんで、うん、そっちから入ってもいいかもしれないですね。なんか、そういう大会もあればいいんですけどね、あるのかな。ちょっとそれはまた調べて話したいなと思います。はい、じゃあ次、最後っすね。これちょっと Twitter じゃなくて、そのメールフォームっていうかね、Google フォームを作ってたことを結構忘れてまして、そっちにいただいてたんですけど、お名前がキタムさんという方ですね。ダマさん戻ってきていただけて嬉しいですと。これからもゆるく続けていただけたらモチベになりますということでね、これもすごい嬉しいんですけど、ただね、ちょっとツイッター X と違って、その一方通行でこっちからこの方に対してね、なんかコメントできないんで、どうすればいいんだろうな。ぜひ俺というか、なんか何かしらね、コンタクト取りたいので、もし聞いてくださってるんだれば、何かその直メールでもいいのでいただけるんだればすごい嬉しいので、はい、ぜひよろしくお願いしますと。はい、じゃあこれで全部っすかね。うん、なんかありがたいことに3ヶ月分ぐらいですけど、またね結構いただけてということで、まあ、一時期ねちょっとやめようかなと、配信やめようかなと思ってた時はこれどう扱おうかなとちょっと悩んでた時期もあるんですけど、まあ、こうやってね再開する運びになりましたので、これからもじゃんじゃんコメントをお待ちしておりますと。はい、いうことで、じゃあ今回はこんな感じで終わろうと思います。はい、じゃあありがとうございました。